地で酔う人もいます。写真のところで、いや私は美人じゃないからという人もいるし、けどもし主が我々の心の深みまでを探ってくださるなら、まあ人間の顔だって非常に綺麗、心とかあばれた心まで映されば全部真っ暗じゃないですか。明るいところは一つもないなのではないかな。もし我々の心の深みが、まあ、この場に映し出され目に見えたら、おそらくもうこの集会所すぐ空っぽになるじゃないかな。みんな恥ずかしくて逃げちゃうなのではないかと。まあイエス様はマルコで7章で結局信ずる者、また救われていない者の心の本当の姿を教えてくださったのです。人、未信者と書いてないんです。ただ人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、堪忍、貪欲、汚しま、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさである。これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。まあこれを考えると、人の外の麗しさ、それからその人の良い面などは実に小さなものに、まあ、この兄弟は熱心で、しかも忠実にご奉仕しているから、この兄弟の心には汚れや貪欲はないはずだ。また僕の姉妹はいつも静かで人前に出しゃばらないから、あの姉妹の心には自分の思うわがままな心はないと判断される人もいるかもしれないけど、イエス様はそういうふうに思わなかったのです。この熱心なまた静かな人の心もマルコの七章にそっくりだとイエス様は言われたのです。まあ、誰かが謙遜であるなら、それはその人のうちに住めたもイエス様が謙遜であり、誰かが清ければそれはその人のうちに住めたもイエス様が清いのです。まあ、人間の心はいつも死ぬまでマルコ伝7章の罪の性質をはらんでいるとイエス様ははっきり言われたのです。まあ、我々の心の本来の性質は前に話したように、まあ、チルの心の動物と同じです。この、まあ、チルの心に、まあ、いろんな動物が住んでいたんです。まず出てきたのはクジャクです。まあクジャクは動物の中で一番誇り高ぶる動物です。私たちは同じように心の誇り高ぶるものであるとイエス様ははっきり言われました。まあ傲慢は主の最も嫌いたもことです。イエス様だけが私は謙遜でヘリクだということを言えたのです。どういう人間であれ誰も言えません。まあ言うかもしれないけど笑い話になります。真剣に受け取ろうと思う人は滅多にない。次に出てくる動物はヤギです。まあヤギは非常に匂いの強い、またみだらな動物とされています。まあ、ヤギは淫乱と不潔を表しています。まあ、我々は、まあ、どのような絵、どのような本を好んで読むなのでしょうか。 我々の想像すること、考えること、夢見ることはどんなことなのでしょうか。我々の思いは清められているなのでしょうか。その次に出てくるのは、ブタです。ブタは汚れに満ち、また節度のない不作法者の代表です。人々はこの、ブタのように物事をやりっぱなしで節度がありません。ブタはそれを表しています。その次、ガマが出てきます。ガマは主に土だけを食べて生きています。これは地のことだけを思い、また人に与えることを嫌う、ケチンボを表しています。私たちは上にあるものを求めているなのでしょうか。あるいはガマのように地のことだけを求めているなのでしょうか。その次に出てくるのはね、蛇なんです。蛇はご存知のようにアダムとエバを欺きました。人間の心の中に、多くの蛇にも似た偽善、欺き、偽りが潜んでいます。そして最後に、出てくるものとは虎です。虎は一番恐ろしい動物です。虎は怒りと復讐の心を表しています。今挙げたこれらは人の心を審査した、主の診断書のようなものです。これは未信者であろうが信者であろうが共通の診断書です。一口で言えばパリサイ人の心を表しています。もう一回パリサイ人のいわゆる祈りを読みます。ルカ伝十八章十一節。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のように有するもの、不正なもの、堪忍するものではなく、ことにこの主税犬のようではないことを感謝します。結局、神をと祈る人は救われる可能性がないんです。主税人は神をと言わなかったんです。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。パリサイ人はこの注意説に書かれていることによって何と言ったかと言いますと、主は偽り者です。私は違う。彼はマルコ伝7章の自らの心の状態を認めようとしなかったのです。彼はそのような汚れたことは他の人々には当てはまるだろう、自分には当てはまらない。自分が聖書学者であり、パリサイ人であり、祭司であり、毎日ちゃんと祈り、断食し、聖書を読んでる、神に仕えてる、犯罪人や神の犯すものとはちょっと違うと彼は思ったのです。彼のようにこのように考えている人は主を結局偽り者とするものに他ならない。パリサイ人は主の前に祈ったらしい。彼は金や貪欲な心が自分にはないものと思い込んでしまったんです。このように心の目が見えなくなっているのは本当に 悲劇的です。そういう人々はどんなに例えばリバイバルのために祈っても断食しても、まあ、中部の位置を献血したとしても何にもならない。主は見向けもしない。まあ、普通の信者ではなく救われた使徒パウロは自分の心の様について何と言ったかと言いますと、我悩む人かな、自らのうちには何の良いところもない、私は本当に惨めな人間です、イエスも信ずる者として、私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。辛い経験をこうして知るようになったのです。長い間認めようとしなかったと思います。けどもこういうふうに光に照らされたパウロとは徹底的に砕かれるようになりました。そして、まあ、主税ねのようにやっぱり叫んだのです。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。本当に、まあ、何回も何回も言いましたように、すべてのすべてとはへりくだることです。けど主の光によって照らされなければもちろん見えないんです。私もダメだと簡単に言えます。けど本当にそう思う人はあまりいないなのではないでしょうか。へりくだればもちろん問題は解決されます。へりくだれば主の偉大さを知るようになり、へりくだれば知らないうちに大いに用いられるようになります。主税人は義と認められ、喜びと平安と希望に満たされたものとして家に帰ることができたのです。主税人の心は、パリサイ人の心は前と全く同じように空っぽだったんです。結局主は見向きもしなかった。あなたは祭司と呼ばれているけど祭司となり得ない。確かにあなたは聖書の知識を持っているし、道徳的に高い生活を送っているし、中部の位置を経験しているし、けどそれは私と関係のないものです。単なる宗教的な行いに過ぎません。へりくだれば受け入れられます。主は高ぶるものを知り添けさを得ない。信仰があってもですか、主よどうか、まあ、悔い改めの恵みを与えてくださいと我々も祈るべきなのではない。